Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和8年5月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川淳一です。
もう一人ハマグリボーイはこちら、
弁護士の大谷俊彦です。
最後はハマグリガールのこの方です。
宮古しじみです。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団が集まりましたね。はい、はい、というわけで今聞いてくださってる、リアルタイムで聞いてくださってる方にとっては5月13日の夜7時半を回ったところになるんですが、はい、現在収録はゴールデンウィーク最終日、はい、5月6日の午前11時ぐらいかな、はいはい、収録をしておりまして、うん、皆さんすいません、ね、ご家庭もあるのに、はい、ゴールデンウィークの最終日朝から KBS 京都までお越しいただいて、でね、今日はちょっといつもと違う小さいスタジオで収録してますんで、はい、先週もそうやったんですよ。プロレスロマン軍団、はい、松並さん、藤井さん、湯沢館長とこの小さいスタジオで暑いっすよね、このスタジオ。
密集してます、
密集してる、うんうん、人口密度が、
うん、高いですね。
テーブルがなんか喫茶店のテーブルみたいな、
で、はい、大丈夫ですか皆さん、その家庭内で問題なく KBS
そうですね、
この来ることはちゃんと告げて言ってきました。
僕はあの黙って出てきて
仕事行くわみたいな、
いやいや
休みやかってずっと家いられへんわみたいな、事務所行くわいう顔して家出たわけではなく、
だけではなく、
それ余計怪しくない事務所行くわけでもなく、
な、
はい、
KBS にラジオの収録行くわけでもなく、
はい、
ふらーってお父さん出かけたら、
はい、よくないんですけど、もう出てきちゃった
で、ご家族は寝てた、
寝てる 朝出てた、出てきた段階では寝てたんで、うん、はい、LINE で実は京都に来てますっていうことだけ事後報告ですね。
いや、それも事前の方がええんちゃう、なんでも、
うん、なんでもね、
事前に言うといた方が、
うん、はいはい、そうですよね。でもちょっと言い出しにくかった
さすがにね、
はい、
うん、いやだってパーソナリティの私でさえ言いにくいんやから言わんやです
言わんや、
おや、
おや、
言わんや、おやですわ。しじみ先生は大丈夫ですか？
あ、私は大丈夫です。
大丈夫ですか、はい、どっか行かれてましたか、ゴールデンウィークは。しじみさんは、
あ、主人の実家に帰省してました。
あ、ご主人のご実家で、はいはい、どうしたんですか、なんか辛そうな顔して。
あ、いえいえ、ちょっと主人が泣くし物しましてね、でまあいろいろ家探ししましたら、
はい、
財布の中から明石家さんまのテレホンカード見つけましてね。
ほう、うん、財布に入れてるんですか、テレホンカード、
はい、
今時2026年ですよ、はい、うん、なかなか使える、ね、電話もないのに、
ないですし、なかなかで、
ね、よほどじゃあさんまさんのこと好きなんですか、ご主人は。
そんな話聞いたことない。
だって、ね、
そうですよ、だって前、ね、明石家さんま研究家の M 角さんとご主人の車乗せてもらった時に、
はいはい、
明石家さんま研究家の M 角さんですって紹介した時、はいはい、さほど反応もせず、
は
い、
ね、
さんまさんといえば昔徹子の部屋のような番組なさってましたねおっしゃいました、おそらくさんまのまんまのことを
念頭に置いて
らっしゃるんでしょうけど、けどでもその昔のテレホンカードを持つ程度に好きやと
ね、
うん、ただ何回か使ってらっしゃったんでしょ。
はい、何回か使った形跡ありました。
本当に好きだったら未使用のまま保存するんで、
うんうん、大黒薬局のカードと一緒に入ってたんで、うん、なんか使ってどこかで使ってるんかもしれませんけどもっと大事なもん入れとこうなって思いましたわ、
は
い、
大事なもんなくしてらっしゃったってことですかね。
そうなんです。
なるほど、なるほど、うん、それでちょっとなかなかゴールデンウィーク楽しめなかった部分もあった、
うん、まあ心理的にすいません皆さん
いや、いろいろありますわそんな、うん、大谷さんどっか行かれましたか。
僕はね、だから春休みに4月に、
はい、
伊勢に行かせていただいたんで、
あ、こちらのね番組のスポンサーさくらさんの伊勢シーパラダイスに、
はいはいはい、
商品でね、
うん、なのでゴールデンウィークはもう一切どこも行ってないです
行ってないね、
あまりにもそれは辛いっていうんで あの夜にスーパー銭湯だけ行きましたね。
辛いっていうのは誰が言い出したんですか。あまりも辛いっていうのは。
いやいや、ま、あのね、毎年のように家族そうなってて、はい、春休み旅行行って、はいはい、ゴールデンウィーク人も多いし高いし、
うんうん、やめとこうかと、
まあ、やめとこうかってなるけど、それあまりにも寂しいなと思ってスーパー銭湯に行くんだけど、はい、結構ね、やっぱそういう同じような人多くて、数パーセントものすごく混んでるのよ。
同じような人。
全く同じ心理過程を経て、多分最終的に。
夜、子供と家族で夜10時ぐらいに数パーセント行ってるの、はい、もう大行列よ。
確かに。
どの部分が大行列？
いや、その券か入場券買うところがもうみんな多分10時ぐらいになって、もったいないけど、どっか行きたいな、俺。
そうか、そうか。
風呂場もね、いっぱいし。
すごいよ、いっぱいよ、数パーセント。
数パーセント行ったぐらいで。
はい、ですね。
瀬川さんは、
私もあの息子がね、はい、あのミセスグリーンアップルのライブに行きたいって言ってたんですけど、で、はいはい、5月4、5ってあって、はい、それを応募何回も応募したんですけど、はい、結局抽選外れまして、ええ、もうそれは行けず で、はい、で結局香川に
奥様のご実家に、はい、
実家の
アメリカンダイナ
ー、当然あの
アメリカンダイナー、弟の
アメリカンダイナー行かせていただきました。
いやいや、5月4号のミセスのライブっていうのは、はいはい、
どこで
何回もあるわけでしょ、多分ファンクラブに入って何段階かになって
る、ね、そうそう、何段階かの抽選があるんです。まず会員にならなあかんのですけどね、
会員なんてね、それでもなかなかいけないわけでしょ。3人とも
ファンクラブに入って、
家族3人
入って、
それでも当たらない。
当たらないですね。
会場はどこ？
あの大阪の長居。
あ、え、はい、え、長居のあそこ。
あそこ。競技場じゃないです
か。競技場。
はい、
え、そうだったら何万人も入るやんか。
入るはずやのに。
それで2 days で会員でもなかなか当たらない。
そうですそうです。
すごいね。
もうそれで。
でもまあまあそんな感じなのね、今や
ったら
ね。
行けたらなと思って。1人1万なんぼとかですよ。1万7千円とか。
いや、でもあのそのぐらいは一万何千一人
一人でしたよ。
そのすごいね、それで、うん、4万人ぐらい入るの、何万人、3万人ぐらい入るの、
もっと入るやろ、4万では聞かないの、5万ぐらいは入るな、
まあ席種によるんかもしれへんけど、
うんうん
うん、私らはなんかもう座席してでもね、なんか座って見られるとこ、はい、初めてやし、
うんうん、
をあの応募してたんですけど外れましたね。見事に3段階ぐらい外れました。
うちの妻も娘が好きやからバウンディのファンクラブ入ってるけど当たんないもんね、
あ
ライブのチケット、
うんうん、だからそれは行けずで、
行けずで、その行けないって最終的に確定したのはいつだったんですか。
はいはい、5月2日です。最終
そんなギリギリなの。
そうそう、最終の直前の
2日にその3日行けます言われるパターンもあるの、
機材開放席みたいなのがあったりする
んですか。そうかそうか、このステージの裏側とか、
そんなんもあります。
見にくいけどみたいなね、
は
い、
あそれは狙ってはなかったんですけど、うん、普通の席で、ただ5月2日が最終発表かな。
じゃあ5月2日までギリギリまで待ってたんや、はい、もしかしたら当たるかもしれんっていう、
もしかしたら行くかもわからんっていうのはありました。
確かに、でもそれはまあ、うん、待たざるを得ないよね。
で最後ね、なんか3日の日にも直前最終のその先着のやつやってましたよ。
3日でしょ、当日ってこと？
いや前日とかに、
前日か
前前日にも先着のやってましたよ。私はもうそれ間に合わんかったんですけど、はい、うっかりしててなんか。
うかしない、
子供に言われた時にはそんなもう終わってるやんみたいな。
そういうの言われないと、子供が責められたり。
いやでももうそこはもうほとんど当てにしてなかったんで、うん、もう知らんかったんで。
なるほどなるほど、
まあ、でスーパー銭湯も行きました。
ス
ーパー銭湯
行きました。
高松の高松ね、
はい、ポカポカ温泉っていう
ところ。そういうのがあるんですか、
はい、
混んでたでしょ。
混んでました
ね。
やっぱりね、あれ混むんですよね。
寝
湯のとこも、もう
はいはいはい、
やし、サウナもいっぱいやし、
ずっと寝てたりする人いるやろ、うん、もう、うん、このもう壺湯にずっと腰掛けてるおっさん、うん、腹立つね。
で浴槽もこうね、四隅にこうビターって座るから、う
ん、角取り寄るからね、オセロと一緒で、
オセロと一緒で、
うん、いやあのほんまに壺湯に腰だけこう腰掛けてんの人はもう、もう許されへんね
そんなその
混んでる時に、
ああもう、うん、あの涼んでるような、
うん、もうちゃんと肩まで使ってたら、ああそれでもあるやんか、うん、
はいはい、
ああいう壺湯とか入った時に、はい、隣の人より先に入ってて、
うん
うん、隣の人より後に出たらあかんみたいな暗黙のルールあるやん。
そう、
暗黙のルールとか、その人より長いっていうことやん、まあ、自分だけ、まあね、まあね、みんなで使わなあかんものを、
ま
あ、うんうん、 それだけでも俺は気になるのに、うん、あのちゃんと入らずに腰掛けてるだけほんまにいるやんか。
あもうあちょっと暑いんかな。
でしかもそれを親子で腰掛けてたりとかしたら、でも注意するほどでもないやんか、うん、そこを、はいはい、そういうのも一番大事だと思うねん、その
教育で
教育で子供の教育で思いません、
まあ、
そういう公共の場所における言動ってね、うん、
確かにね、
確かに、
うん、ものすごい分からへん。ほんでそのああいうスーパー銭湯って、うん、絶対みんなそこ壺湯入りたいやんか。
そこまで
じゃない。そこまでない。あの、そう、入り、あの、当然、つぼ湯に入りたい人と入りたくない人いるよ。
いるし、つぼ湯ってかなり希少価値高いじゃないですか。うん、もう2個ぐらいしかないでしょ、大体。
まあ、2個3個やわ。
2個3個や、
3個やな。
入られへんからね。
で、まあ、なんか、その人入ってはってタイミング合わへんかったら、まあ、ええか。
まあ、ええかってなりますから
。でも、その、なんかあるやん。わかるやん。入ってても、あ、この人まあええかっていう顔したとかわかるやん。そういうところいやわかるでしょ。自分のせいでまあええかっていう顔したとか、自分がまあええかっていう顔する時もあるやんか。それは相互にその顔色を伺い合って生きてるのがこの人間の社会やんか。だからそこまでそうそう、だからそのプロレスがちゃんと見てないと思うね。ああいうツボ湯ずっと座ってるツボ湯のこの
プロレス関係
ない、いや腰掛けてるって、いやあんねん。だからやっぱりこうロープに振られたら戻ってくるとかさ、ちゃんと、うん、相手がコーナーポストからなんかね、そういうハイフライフロー、フライングボディープレスするってなったら、ちゃんとこう受けやすい位置でこう大の字になってね、受けの美学というか、うん、もう言わずもがなのあるやんか。
そうなんです、ね、
そういうの一番大事だと思いますけど。
あ、そっか。だからつぼ湯は後から来た人が上がろうとしたらこっちも上がるっていうのが
先に、ね、いやもう上がろうとする前に上がらなきゃ、それは大流れを
立ち合いみたいな、相撲の立ち合いみたいな
そうそう、まあやるやんか、うん、そういうの大事だと思いますけどね。
あ、そうなんですね、
はいはい、僕も そういうところに一番重きを置いてるわ。なんかその思想的に右か左かとか関係なく、つぼ湯とそこに全てが現れると思うね、ほんまに。そういうスーパー銭湯の、うん、使い方とかに、いやあまり納得を得られてないようなんで、
はい、
あの私はですね、うん、
私はですね
今話したなんかスーパー銭湯行きたくなってきたゴールデンウィークは石垣島に行っておりまして、は
い
は
い、いいじゃないですか、
はい、それ一番いいじゃないですか。
であのお土産をね、
はい、
ありがとうございます。
何ですかね、あれは石垣島の、はい、塩を使った、
はい、
あでもチンスコか、うん、チンスコチョコですかね、はい、あの3箱買ってきたんですけど、
はい、
こんな言うとあれですけど、はい、今日の収録、うん、事前には大谷さんだけ来る予定やったんですよ
そうやね、
はい、で私昨日の4時ぐらいに明日の収録、うん、大谷さん以外来られませんかっていう、はい、お送りしましたよね、はい、それはあのお土産何個買うかっていう問題とこれすごい密接に関連してて、はいはいはいはい、そうなんですよ。で山下さんね、
はい、
確か山下さんには、うん、来週石垣島行くから収録日変えてみたいなことを言った記憶があったんで、
はい、
お土産買いたいなと、はい、渡したいなと、
はい、
で今日はあそうか、あのいつも代理店の笹田さんもいらっしゃるでしょ収録に、はい、であ2個やなと、うん、で大谷来るな1個やなと合わせてその声だと思ってて、
はい、
でもうね、飛行機乗らなあかんっていうタイミングで皆さんあの明日行けます行けますって言ってくれてこんなことね言う、まずそもそも私がおかしいんですよ、
うん、
その今日の収録に大谷が来るからといって大谷の分だけしか買わなあかんっていう必然性は全くないわけですよ。いつも長谷川君としじみさんにはお世話になってるし、いや加えて照江先生にもねお世話になってるわけですから、はい、当然その全員の分買うべきやと思うんですけど、
はい、
そのチョコレートとかは溶けるかなと、うん、そろそろ
そう ね,
ね,
そう
ね、あったかなってきてるんで、はい、みたいな配慮もありまして、
うんうんうん、
ちょっと個数をね限定的に絞った結果、
うんうんはい、
皆さんが手挙げて、
はい、
でもう飛行機乗らなかったとなったんで、
はい、
あどうしようとその、はい、このね、うん3人分は買ってるわけですよ。そしたら今度山下さんに渡すものがない、どないしようと思ったら、はい、しじみ先生がね、はいこのゴールドウィークの時お土産を、はい
そうですね、
どちらのお土産でしたっけ。
明石の海苔と、
はい
宝塚サービスエリアで買った東京都台東区で作られた 桜のチーズケーキです。
ね、それをちゃんと買ってくれてたんで、あのそれをちゃんと山下さんに渡してくださったんで、はい、これもう皆さんもうね、全員がちゃんと行き渡ってお土産が。はい、あ、ちょっと石垣島のお土産は山下さんに渡せなかったんですけど。
そうなんです
。そうなんですよ。
なんか
それ、いやそう、いやもうそ、あの、うん、3人も来てくださってるんで、あの山下さんは仕事でこれ来られてる、
はい
は
い、
皆さんはボランティアで来られてるそこのちょっとね差はありますから、ちょっと気悪いことをいきなり言っちゃって申し訳ないけど、
そう、まあ、そういうドヨンと
石垣島行ってて、そのね、あの5月2日から行ってたんですけど、うん、5月2日に夜石垣島の居酒屋で家族でご飯食べてたら、あの隣のテーブルの家族も、後ろのね学生かな、あの男の子何人かで来てるグループも、この2組とも、あの井上尚弥と中谷潤人の、あの日の東京ドームのボクシングの、あの興行を配信で見てるんですよ。で、僕も気にはなってたんですけど、あれって配信で当日7150円とかなんですよ、あのドコモがやったらですよね、なんて読んで
る、レミノかな、
レミノでやってんのかな、
多分、
合ってるかな、もしかしたら間違ってるかもしれないけど、で今までは井上尚弥の試合って、そのお金払うんで見れたでしょ、
お金払うんでもというかアマゾンプライムとかでやってたりっていうのが多かったから、
アマプラでもやってた、今まで
出たことはあるんじゃないかな、何回かアマプラでやってたと思うけどね、
今回はだからそのあの配信で有料でしか見れないのに、でももうそのあれ2家族ね、 3グループぐらいがねもう見てるんですよ、その同じ店の中だけで、
店で、
これってすごいことやなって思って、
まあね、はい、
その
なるほどね、
視聴率で
言うと視聴率的にはね、
昔のだから戦後の力道山の街頭テレビの現代版のような、もう今はそれぞれが一つのテレビにこうね、もう町内にあの家にしかテレビない言うて集まるわけではなく、それぞれがスマホあった配信で見れるんで、それで見てて、でそういう状況やとあの見たくなって、こっちも僕もだから途中から登録して配信で、
あその試合中にまさにその居酒屋みたいな、
居酒屋に、いや試合中というかあれ何試合もあるやんか、
その興行のね、あのご兄弟弟さんかな、
井上拓磨ね
もう
が井岡選手とやってて、だからその試合の途中から、見出して購入して見てたんですけど、あ、いやご覧になりました井上尚弥の試合、これってだいぶこのね5月2日の井上尚弥戦を5月13日のラジオで喋ってんのこのラジオだけやと思うんですけどもうこれ時期に遅れたオープニングトークですよ民事訴訟でもね、時期に遅れた攻撃防御方法は却下されますけども、
言われますか
ね、これ時期に
ちょっと遅いんじゃないですか
この時期はですね、時間の時に機械の機会、ね、
はい、
チャンスの方の
ね、
機会、時期に遅れた攻撃防御方法、時期に遅れたオープニングトークなんですが、いや、あのボクシングはそんな知らないんですよ、プロレスは好きですけども、ボクシングは今まで2回ぐらいしか見たことなくて、そうでもあのなんかねもう なんていうのかな、もう最高峰の戦いっていうのがもう素人にも分かる、スピードがこのタイミングでよう買わせるなっていう、もうギリギリで2人がもうかわすわけよ、パンチを、ごめんなさい、ものすごい抽象的なあれになっててこれダメやわこれ要は最近あの なんていうの、SNS とかで解像度が高いとか、
解像度が
高い低いとか、この解説は解像度が高いとか言うけど、
分
かりやすいかどうかね、極めあのこれからすごい日本で一番解像度の低い井上尚弥
時期に遅れてやる
時期に遅れてやりますけど、解像度だってすごいって言ってるしね、赤いそれでいくと先週じゃない、これややこしいですごめんなさいに聞いてらっしゃる方、先週のラジオは、プロレスロマン会、私のプロレス仲間で収録しても放送してるはずなんですけれども、それが4月29日に収録をして、ね、4月29日に収録したプロレスロマン会が5月6日放送、 で今は5月6日の朝に収録してるんですけれども、だから2週前のね放送で私が話してた TBS の元 TBS のラジオプロデューサーの橋本義文さんのラジオ最強説本の紹介をしたと思うんですけど、そうこれもの、ね、ラジオ最強説の話、この本読んだばっかりで、はい、また解像度の低いねこのおもろかったわぐらいの解説で終わったと思うんですけど、 でもその後、はい、この放送を聞いてるリスナーの方がハッシュタグで、はい、そのハマグリ御門の編でそのハシピーの本の話をしてるみたいなことを書いてくれたおかげで、はい、橋本さんとこう SNS 上でやり取りして、うん、で DM でやり取りして、はい、出てくださるという話で今調整してますんで、
番組に、
番組に、ね、やっぱり
すごいですね、
うん、やっぱりラジオの良さっていうのはそういうなんていうのこう、うん、スピード感というか、うん、関わってる人が少ないから、うん、なんか関わってる人が少ないから話がどんどん進んでいくわけですよ、う
んうんうん、僕もでもその話をしてる時、僕前回その話してる時、はい、出演してさせていただかなかったんですけど、
あ、ええ、
その時に相づちの上手下手みたいなのをずっとやってて、うん、僕だけ下手みたいな感じで落とされたらどうしようかな思ってドキドキしながら聞いてましたよ
長谷川くんはうまいと辻見先生は優しい人柄が伝わると
、はい、もうドキドキしてもうやっぱり行かなかも思って今日来てしまいましたよ
欠席タイムを恐れる男やから
はいはいはい、
なんでラジオ最強説の話だったかちょっと、ね、これ分かんない、もう50になったな、この話の流れで
何で飛んだの解像度、
解像度、そうそう、解像度の話は解像度低い解説しちゃって、はい、でせっかく作者の人が聞いてくださるんやったらもっと解像度の高い話をすべきやったと思うんですけど、はい、いずれそれはね橋本さんが来てくださった時に解像度の高いラジオ論を、うん、ラジオ最強説あるいは、KBS 京都ラジオ最弱説の話をしたいと思うんですけれども、うん本当にでもね井上尚弥と中谷の試合が、はい、子供と、
はい、
ちゃんとうちのね9歳の娘なんて、うん、ボクシング見るのきっと初めてなんですよ、ちゃんと見るのは1試合通してしかも、うん、スマホの小さい画面で見てんのに、うん、ずっと釘付け、うん、やっぱり最高峰っていうのは誰にでも伝わるんやなっていう、うん、思いましたね思ったんやけど、だから SNS 見てるとね、うん、素人には分からんとか書いてる人がいて、いやさすがに分かるやろうと思いましたよ、あの攻防は誰でもできるもんやないし、だからそういうだからボクシングのイメージって我々世代、まあ、同年代ですけど、うん、その子どもの時に最初に見たボクシングっていうのが、うん、その本当のボクシングの試合じゃなくて映画の中のロッキーやったりするやんか、
あそうかな
結構ね、だからロッキーとかめっちゃこう当たるやんか、ロッキーとドラゴンがやっても、まあまあ、アポロとやっても、うん、ああいう試合をボクシングやみたいに思ってると、うん、そのこのかわす技術とかっていうのはなかなか伝わりにくいかもしれないですけど、もう本当にマトリックスみたいなかわし方をするんですよ映画のこのもうギリギリのとこでかわして、っていう攻防 でそれで2人がもうやるなみたいな感じでニヤッと試合中ね、こう笑みを漏らしたりとかっていうこの話を完全に森谷さんが何日か前に KBS で生放送でやってたらしいんですけど、なんか時期に遅れたねこのオープニングトークにはなるんですけど、でも本当にその居酒屋同じ店で同じ空間で何組も見てるっていうのが、で今やっぱりいろいろ普通の一般の店でも権利関係とか意識するじゃないですか、昔はあんま関係なしにそのスポーツバーとかスポーツバーじゃなくてもそういうのでも店の中で応援してそれ見るためにタダで見てお客さんがね集まっているのあったかもしれないですけど、みんながそれぞれ別々の席で見てるっていうのは2026年やなって思って、でそうその日ねで、ボクシングを見つつ5月2日にあの番組なんていう番組やったかな、 TBS でね、はい、ワンチャンスかワンチャンスっていう番組があって、
あ漫才の
漫才のそれぞれ、はいはい、その今まで M1 の王者とか、はい、ダイアンの津田さんは上方漫才大賞の王者ということで、うんうんうん、その王者が推薦する芸人を紹介して、はいはいはいはい、漫才をして、 はい、で A ブロックと B ブロックと C ブロックにそれぞれ3組ずつだから合計9組ですか、うん、でそれぞれのブロックで勝ち進んだコンビがまた決勝で漫才するっていう特番を TBS で7時からやってたのかな、うん、夜の、はい、でそれにその私が ABC ラジオ裏の裏まで裏川ですって一緒に出てる丸亀ジャンゴ、
はい、
北村さんといつも一緒にやってるんですけど、うん、各州でね、うん、で北村さんの丸亀ジャンゴが出るということで、はい、それも前から聞いてたから見なあかんなと、
う
ん、
ほうほうほう、
で時間かぶってる、
時間かぶってるんですけど、まあそこはまあ井上尚弥がまず
なんでや、
いやただでもね、はい、その何週間か前 ABC ラジオで、はい、その北村さんがパーマをね、もう当てたばっかりっていう、明らかにパーマを、うん、パーマ当てるよ、関西弁なんですかね、ところで。
あ、結構どっちなんですか。かけると当てるがありますもんね。
当てるは関西弁なのかな、
感じがします、ね、
パーマ当てたばっかりの感じで来てて、はい、でその話をオープニングトークで浦川さんと僕がだからパーマまた当ててみたいなね、で子供小さいからパーマ当ててる間はワンオペで奥さん大変やのにみたいな感じで、うん、その北村さんをいじるみたいな一連のこのあるんですよ、ムーブが、うん、裏裏ムーブがね、うん、でその中で北村さんがいやあのテレビの収録がありましてみたいなこと言うてて、うん、で何のテレビみたいな、ちょっと今言えなくて、うん、いう流れがあって、うん、あこれはビッグビジネスやなみたいな話してたんですよそのあのすって別に、うん、あの読売テレビのドダメかな、うん、あるでしょ、あの夕方、
はい、
土曜日はダメよ、はい、小枝不動産とかやってる、
はい、やってますね、
でそれ、不定期で出てるのかな、準レギュラーかなんかで丸亀ジャンゴ出てるはずやから、うん、そうやったらスーって言うはずがなんか言わなかった、うん、でこれはビッグビジネスやわみたいな話をしててでその CM 入った時、いや実は本当にビッグビジネスで、どないしたんって言ったら、うん、ゴールデンウィークに放送のそういう、うん、今言ったような趣旨の大会があって、そういう実は出てみたいな話を言ってて、でそれは王者が推薦するっていうことになってるんで、うんうん、その時はいや番組当日にしかわからないことになってるんで告知できないんですよ、告知したいのにみたいなこと言ってたんですよ。ただ実際はその番組放送何日か前にその番組の公式のアカウントも SNS で告知してたし、うん、で北村さん本人も告知してたし、うん、いやほんで全国ネットで初めて漫才できたからもうすごい嬉しくてみたいな、見てほしいんですよみたいなこと言ってて、でその漫才終わっ漫才じゃない、井上尚弥の試合終わったタイミングで、その部屋居酒屋から部屋に戻って、あまだそこから井上尚弥の試合みたいなのかな、井上尚弥の試合を12ラウンド見て、で見終わった後に今度は TBS テレビに切り替えて、そしたらちょうど丸亀ジャンゴが出てきて、
ちょうど
もう決勝に残ってたんです。
残ってたね、
残ってて、
は
い、あ見た、
残ってあるなって、
残ってて、でその全国ネットやな思いましたね、石垣島で、ね、石垣島で泊まったホテルで見れるっていうことは全国ネットやなってことじゃないですか。
なるほど、
うん、でそのね、なんか嬉しくてね、その一緒に隔週でやってる漫才師が、北村さんがそうやって全国ネットで脚光浴びてることが、
井上尚弥エルビ後回しやったけどね、
井上尚弥やったもん、そうそう、いやだからそこはあの、うん、あ正直後回しだったわ井上尚弥エルビ後回しだったただその一回戦はもうええかと思って、一、うん、回戦はね、
そこで、ああまあまあ、まあ、
その決勝のワンチャンス、ワンチャンスの決勝と井上尚弥やったらちょっと迷ったかもしれないけれども、
は
い
は
い、あただでもね、井上尚弥の7150円課金してるからやっぱりそっちがちょっと井上尚弥大なり丸亀ジャンゴにはならざるを得ないけれども、はいはいはい、ただやっぱりその石垣島で夜7時のテレビに出てるっていうのは、で結婚して子供が生まれたばっかりですね、今年生まれたのかな、なんかそういう経緯も知ってるから、そのタイミングでこう全国ネットの番組で出てネタをやって受けてるっていうのを見るのが嬉しくて、
はいはいはい、
だここのラジオ最強説にも書いてたんですけど、ラジオっていうのはまあコミュニティを作ると、それはそのリスナーとの関係でのコミュニティであり、でかつそのまあこの出演者と、ね、こうスタッフとの関係のコミュニティもあると思うんですけど、やっぱりそのね、各週でいつもラジオ3時間近く喋ってると、なんかそういう、ね、人がその本業で全国ネットで ネタをだから2回やったわけです。後からまた TVer で見たら1回戦のネタも面白かったし、はい、そういうなんか晴れ舞台を見るのがすごくこうね、うん、なんか応援するし、やっぱりその普通にボサッとネタ番組見るときと違って、うん、ほんでその娘もその北村さんと一緒にラジオやってること知ってるから、やっぱ応援してみるわけですよ家族で、うん、なんか関係性がやっぱり ね我々もそうじゃないですか、うん、このあの同期でね4人で今ラジオ喋ってるわけですけど、はい、今までも、うん、そのしじみ先生はねずっともう、20年近くのこう空白期間ありましたけどはい、はい、大谷君と長谷川君とは、うん、まあ仲はいいもののそんなしょっちゅう会ってへんかったけど、うん、このラジオで一緒に喋るようになって、うん、だから関係性がまだちょっと変わったかなって思う部分も正直あるし、うん、その
なんか
そうそう、ね、ないですか。ほんでそのこんな言ったら申し訳ないですけども、はい、ゴールデンウィークの最終日に、うん、ちょっと収録来てくれへんって言って、うん、お三方も来てくれるわけじゃないですか、うん、っていうのはこのラジオに何かを得てるわけでしょ。こんな自分が言うのもおかしいですけどね私が言うのもおかしいですけど、だからこそ来てくれてるわけでしょ。
そうそうそう、はい、
はい、うん、だからきっとそういうだ、うん、何かわからないけれども、これまた解像度低いから何かわからないけど、ラジオでそういうもんがあるんですよね。ラジオで喋りたいっていうのあるでしょ、しじみさんも。
まあ私はどっちかというと同期の皆さん、隅田さんとか皆さんに会いたいっていうのはあります。はい、
あ、そう、別にこのブースである必要はない。
いやいやいや、全然全然全然。
いやいや、でもね、あのいろいろしじみさんのエピソードとかを聞けるのもね、
ありがとうございます。
ここだけですか。ここだけで。
しじみ先生の
エピソードが聞けるの、対外的に聞けるのは、はい、SNS とかやってないでしょ。
やってません。
やってないですもんね。うん、ここだけですもんね、うん。そのプライベートトークが聞けるのは。
知る人ぞ知るですよ。
それがこの番組の売りですから。でもなんかね、嬉しくて、その沖縄で、その丸亀ちゃんこの漫才を見て、沖縄にも伝わってるわけじゃないですか。
ね。
うん、で、人間性が素晴らしいんですよ。
うん、
でこのでも北村さんのことばっかり言ったら、隔週でもう一方でやって皆川さんどうかみたいな話もネイビーズアフロの。でもお二人とも、うん、やっぱりね、うん、今は、うん、その漫才師芸人の人の方が、うん、何と比べてんだよって話ですけど、うん、人格的に素晴らしい人が多いですよね。だからその ABC ラジオも、うん、人格的に同化してるアナウンサーと弁護士と真っ当な漫才師っていうこのトライアングルでやってる感じなんですよ。
逆転してるわ
け、逆転してるわけで、で放送内で聞いた人もそう思うと思うし、実際 もっとそうなんですよ、うん、そのリアルな生活でいうと普通に普段の日常の会話してる時にね、あの真っ当なんですよ、うん、今のその漫才師の人は、うんうん、だからそういう人がちゃんと取り組んではるから漫才に報われてほしいなと思うし、うん、なんか感動しましたね、その、うんうん、沖縄で、まあでもね、こうやってね、ゴールデンウィークどうしてましたみたいな話をこのオープニングでできるっていうのもね、はい、我々がその司法試験受けてる時はね、うん、何年前まで受けてたんでしたっけ、2006年に受かったからちょっと20年前ですよ。
そうですね、
20年前まではゴールデンウィークなんてね、
う
ん、どこも行けなかったわけでしょ。
そりゃそう
です。そうです、第2日曜日母の日に択一試験というね、うん、マークシートの試験があって、う
ん、ね、ゴールデンウィークは模試があるのよね。
もうそう、全択と総択という、ね、
大きな2回あるのよねこれ。
辰巳が総択ね。辰巳なんていう正式名称だったっけ、ね、
社交名前、総合
法律研究所か、辰巳の総択が2回、早稲田セミナーの全択が2回、1万人規模の模試が、
この4回受けなあかん
ね。4回はこれは必須なんですよね。ありましたね、全択と総択。まだ2面見るもん、全択受けなみたいな。
辰巳法律研究所、
辰巳法律研究所か、辰巳法律研究所
の総択。
だから総択と全択がゴールデンウィークは1回ずつぐらい入ってなかった、うん、総択と全択、
ね、絶対、いや、ね、入ってる入ってる。
あとレックもありますけどね。
レックは何やったっけ、ファイナル模試じゃ
ない。ファイナルなんかそうやって、
ファイナル模試。隅田隆平の浜国顧問の編、令和8年5月13日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。